約聖書詩編48編1節から8節、旧約聖書の951ページです。
聖書を読みします。詩編48編、歌、コラの子たちの賛歌。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方。その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び。北の端なるシオンの山は大王の都。神はその宮殿でご自身を矢倉として示された。見よ、王たちは相集い、ともどもにそこを通り過ぎた。彼らは見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捕らえた。散布のような苦痛。あなたは東風でタルシシの船を打ち砕かれる。私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で、神は都をとこしえに固く建てられる。セラ。聖書は以上です。
ご着席のままで教会福音賛美歌213番を持って主を賛美しましょう。
おはようございます。お手元に、説教のアウトラインが届いているかと思います。今日は詩編の48編が、この教会の聖書を読む箇所になっています。食用で岡山大会と関係を求めながら、今日は神の国の褒め歌を歌おうと題して、メッセージをいたします。神の国の褒め歌っていうんですけども、48編は都褒めの歌、あるいは国褒めの歌のジャンルに入れられる箇所です。詩編の中にそういう歌がたくさんあります。今日は神の言葉として8節、私たちは聞いた通りをそのまま見た。万軍の主の都、我らの都で、神は都をとこしえに固く建てられるとあります。詩人はその住む都を在来として賛美を捧げている。二節の、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都とあります。これは自分の住んでいる都を全地の喜びと歌い上げています。飛んで13節に目を留めますと、その城壁に心を留めよ、その宮殿を巡り歩け、後の時代に語り伝えるためにとあります。城壁や楼閣、建物の一つ一つをこうじっくりとつぶさに見て、そして誇らしくそれを歌い上げています。詩人は自分の住んでいる都の栄光を歌い上げている。全体を通してそれを感じます。実は遡って、この前の2つの詩編、46編と47編と合わせてエルサレム三部作と言われているんです。 神は我らの酒どころまた力苦しむときそこにある助けという46編は大変有名ですが、これは詩人が住んでいる都の平和を歌っています。続く47編は都の王について歌っています。そして今日の48編は都の王について歌っているんですが、48編は都の栄光に関する賛美です。さて、お国自慢ということを、この46編から48編まで三部作で感じるわけですけども、私たちは自分たちの住んでいる国や町をこんな風に歌えるでしょうか。今日本ではですね、愛国心に関して、いろんな考え方がありますけども、今むしろこう正しい意味で国を愛する、その喪失がいろんな問題を呼んでいるとも言えると思います。さて、郷土愛とか国土愛とか、そういうことはですね、自然界で感じることが多いんですね。富士山を仰いで、富士山の最も美しさを感じる。これはもう、海外から、世界文化遺産のように受け止められていますし、桜の花に誘われては日本の華やかさを思うし、城などで、その日本の美しさも世界の人々が感じておられます。良寛の文字や東博の絵を見て日本のこの味を感じたり、あるいは味といえば食べ物の味ですね、納豆とかね、やっこ豆腐や、あるいは味噌田楽、いろんな日本の和風の食事が世界でヘルシーだということで今注目されています。海外の人々がそれを求めて、来られているということはよく皆さん報道で知っていらっしゃると思うんですけども、こういうのを食べて味わってよくぞ日本に生まれけると、こんなふうに思うと思うんですけども、そこに案外お国自慢があったりするかなと思います。それやこれや思いつつ48編のお国自慢は何かなというふうに思うと、実はそこにおられるお方、お国自慢はたった一つ、神がそこにおられる、万軍の主なる神がそこにいてくださる、これがお国自慢だったんです。十四節のこの方こそまさしく神、私たちのお国自慢とちょっとレベルが違って参ったという感じですね。昨日はプロ野球のクライマックスシリーズで、ヤクルトが勝ちました。というよりジャイアンツが負けました。私はジャイアンツファンですが、良かったなと思っているんですね。前から私の持論ですが、アメリカのような状況とは違いますから、数も球団の数も違うし、シリーズ年間戦ってこれがクライマックスシリーズで3位までで、アドバンテージはつくというものの、ひっくり返ると、下克上ですね。そんな商業主義にあんまり乗らせてほしくないんでね。だから、 セリーグはシリーズで優勝したヤクルトが勝ってよかったなぁと。パリーグはソフトバンクが圧倒的に勝ってロッテにひっくり返されなくてよかったなぁと。まあ私は思うんですね。まあどの不安に関係なく、そんな風に、自分の哲学とか自分の考え方を自分の趣味の中にも盛り込んでいます。ヤクルトといえばね、花の都、東京運動です。花の都の真ん中で、東京運動で応援し繰り広げているんですが、このシーズンの48円は花の都どころか神の都と歌っているんですね。で、まあ、そういう見方で私たちが自分たちの住んでいる町、また国を見る目、そこに神の都の思いをどれだけ持っているだろうか。まあ、そんなことに思い当たります。一節、主は大いなる方、大いに褒め称えられるべき方、その聖なる山は我々の神の都において、ですからこれは神への賛美でした。主は大いなる方、大いに褒め称えられるべき方。二節の高みの噂は全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都、ワーシップソングの中にありましたよね。大王の都というこの言葉に、詩編の言葉にそのまま詩をつけた賛美がありました。最近あんまり歌われませんね。神様はその宮殿でご自身を櫓として示されたと歌は広がっていきます。ここで北の端になる詩編の山って何でしょうか。いろんな考え方があるんですが、私はこのエルサレムの都は大変小規模で、シオンの山の南西のふもとにあったんですね。シオンの山が都から北の端にあるように歌われています。使徒パウロは福音を全世界に満たすために召されてヨーロッパに渡りました。でそこでギリシャのオリンポスの山が偶像を飾り立てた山であったのに対して、このエルサレムのシンボル、シオンの山は生ける王の王なる神の山だとして、その都に、ふもとに都を広げていました。まあ、私たちの国は何を祀っているでしょうか。いつも以下、日本の東京や大阪や名古屋や日本中の大都市のみならず地方の都市、岡山もまた神の大いさを褒めたたえる場であったり、主なる神と神の御事を呼ぶことができるほどになるように、クリスチャンの務めではないかと思います。4節から8節の中で、この実は王たちは相次い、ともともそこを通り過ぎた。彼は見るとたちまち驚き、おじまどって急いで逃げた。その場で恐怖が彼らを捉えた。散布のような靴、あなたは東風でタルシシの船を打ち砕かれる。これが都が戦闘状況にあった、あと外敵の包囲攻撃を受けてそこで守られたということを歌っています。都の歴史は神の守りの歴史であったとも言えるでしょう。7節のこのタルシシの船って何でしょうか。スペイン南部にあるタルテススの町ではないかと言われていますけども、まあ、地中海を一緒に西へ渡ってそこまで遠く往来する船が巨大であった。 だからいつか、いつしか巨大な船のことをタルシシュの船と呼ぶようになっていた。あるいは船でなくても大きな力を持つものをタルシシュの船。その巨大な船が沈む東風。これは日本で言えば台風とかのハリケーンのようなものでしょうか。巨大な敵軍が打ち破られて、対戦していく。それをこのタルシシュの船を打ち砕かれるということで表しています。八節も、私たちは聞いた問いをそのまま見た。万軍の主の都、我らの神の都で、神は都を常しえに固く建てられる。この詩人はかつてもう絶体絶命のピンチにあったエルサレムの状況を見ていたかもしれません。あるいは伝えて聞いていたのでしょうか。アッシリアの大軍がもう取り囲んで今にも滅びると、そんな状況。それはイスラエルの四代目のヨシャパテ王の時代か、ウダの第十三代ヒゼキヤ王の時代か、二度大きな危機が訪れました。どちらかわかりませんが、その時神様は一夜にして敵軍を打ち破ったんですね。それをこの歌い上げています。さて、こんなもう戦勝記念の歌は歌われている中ですけども、もう9節から見ると、神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思い巡らしました。神はあなたの生まれはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。あなたの身の手は義に満ちています。あなたの裁きがあるためにシオンの山が喜び、ユダの娘が楽しむようにしてください。絶対絶命の危機から守られた記念、戦勝記念の礼拝で捧げられる祈りや賛美はこの48人のようであった。ここで彼らは称えているのは、自分たちの国が世界一になることでも、自分たちの都の名声が世界を揺るがすようにということではないんです。神はあなたの誉れはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます。この十節の言葉、神にこそ誉れがあるように、神の誉れが地の果てにまで及んでいくようにということを言っているんです。我が国の覇権ではないんです、ね、今の中国の状況、あるいは北朝鮮、あるいはそれに対してアメリカのオバマ、日本の安倍、これの首脳たち、各国の首脳たちがこのような心を持っていてほしいものだと思います。自分たちの栄誉が自分たちの国の繁栄だけを願う、それは本当に卑しい低い哲学と言えるでしょう。この十節のように、あなたの生まれはあなたの皆と同じく地の果てにまで及んでいます、あなたの右の手は義に満ちています、こういう荘厳な宗教を天に向かって捧げているでしょうか。ノーです。だから私たちは上に立てられた権威のために手を挙げて祈るようにと勧められています。国家や為政者たちのために祈り、 そしてそれらの方が本当に神を恐れ、神の皆を崇めることができるようにということですね。本来神を褒め称えるべき場である国家を神そのものとしたり、神を称えてその裁きを喜び楽しむはずの人間を神にしたりする、かつての日本、今の国のために戦死してくれたからと最もらしい理由で神に祭り上げてはばからない日本、日本でお祈りをしましたというと死者に礼を捧げたというんです。違いますね。本来は聖書はお国のために、みんなのために命を捧げた方々を死んで神に祈りを捧げる、それが聖書の人間観であり神観ですね。今戦後70年、多くの方が自分たちが今まで口を閉ざしていたことを伝えて、平和のためにこんな戦争を二度と起こしてはならないと思うと言って、いろんな人々が重い口を開いて、若い世代にいろんなところで伝えてくれています。日本はあの戦争で消極で人間宣言をした天皇が、かつては荒人神として天皇のために死ぬということが美しいことだと言われて、そんなふうに国民は教育を受け、イスラムのあの爆弾の自爆テロで、死んでいく、そんなふうな思いでお国のために死んでいった、見方を変えればテロであったわけです。まあ本当に散っていった方々に対しては大変申し訳ないし、本当に、美しい、思いであったと思いますけれども、しかし歴史は同じことを見ると繰り返すことは、それも方々の思いではないということを私たちが受け継がなければなりません。18歳選挙の資格と保護権が与えられて、誰がなっても一緒だという思いで選挙に行かなかったり、誰を選んだらいいかわからないという若者と、いや大人たちと同じように、クリスチャンはそうであってはならない、そう思うんです。歌まれ48分は勝って大勝利を得て、なおこのように神の恵みを思い巡らしているんです。神の皆と踏まれが地の果てまで及ぶようにと願って、神様の裁きを切に仰いでいるんです。国というもの、あるいは国家というものの見方が土台から違っているということを思います。48人は敗れては神に悔い改める、勝っては神を賛美する、この崇高な神様に向かっている国家観を心に焼き付けられて、日本というものを考えていかなければならない、それはクリスチャンの使命だと思います。さて48年に歌われているように、敵の大軍が逃げ去った後で、城外に立って詩人は都の周りの大地を一歩一歩踏みしめながら声を上げています。 12節、シオンを巡りその周りを歩け、その櫓を数えよ、その城壁に心を留めよ、その宮殿を巡り歩け、後の時代に語り伝えるために。この方こそまさしく神、いよいよ限りなく我らの神であられる。神は私たちを常しに導かれる。国難なさり、無傷で目をそそり立つ都の城壁を仰いだ時の詩人の気持ちはどれほどだったでしょうか。再び持つことができた自由の大地を踏みしめる気持ちはいかばかりだったでしょうか。私はなお生きている。私たちはこんなにして守られた。この喜びを子孫に語り伝えたい。そして心を燃やしているんです。でも、この詩人の目は、そういう城壁や宮殿や人々から目を離してまっすぐに天の神に向かっています。今読みしました14節。この方こそまさしく神。神賛美へとなっています。最後の最後まで、その調べは地にではなく天に向かっています。天の万軍の主なる神に向かって少しも狂いもありません。まさにこの歌は神賛美の歌、神の国の褒め歌でありました。そこで、少しイエス様のおっしゃった神の国の働きについて見ておきたいと思います。ちょっとパワーポイントの順、お手元の順番とは違うんですけども、イエス・キリストのと神の国というのは、先ほど歌いました神の国とその義とをまず第一に求めなさい、神の国と神の義をと歌ったのは、三条の説教の中のイエス様のマタイの6章33節の有名な言葉です。イエス様は神の国を求めなさいとメッセージをされました。第一にイエス様が来られた目的は、他の町々やどうしても神の国の福音を述べ伝えなければならない、私はそのために使わされたのだとおっしゃいました。イエス様は当時にこの最初のメッセージ、この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、公の働きの第一声です。先ほど見た三条の祝福の最初にマタイ5章3節、心の貧しい人は幸いです、天の御国は、天の御国はその人のものだからです。同じく10節、義のために迫害されているのは幸いです、天の御国は、神の国ですね、その人のものだからです。今日もお捧げしました主の祈りは、だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、弟子たちに命じられたことは、言って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。最後に復活されて人々の前に表されたイエス様を、ルカは使徒の働きの一章でこう記しています。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、 数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示され、十字架のと復活の後、神の国のことを話された。実は私たちの国で神の国のことを語った人々がいます。例えば世界に名が轟く香川豊彦、あるいは富の会を主催された萩本子、そして日本の国のために国賊とまた言われた内村鑑三。内村鑑三の言葉をその著作集の中から自覚紹介します。前にありますが、日本国は日本の国なりというしかり、外国人に対して日本国は誠に日本人の国なり、神しかりでも神に対して日本国は日本人の国にあらざるなり、日本国もまた神の国なり。外国と比べると日本人の国と言えるけど、外国も日本も全部神の国だと内村は言うんです。日本人は富士山を気づかざりしない。誰も富士山作ってません。日本人は琵琶湖を奪たざりしなり、掘って琵琶湖を誰も作っていません。日本人は桜の木を作らざりしなり、あの美しい桜葉。日本人は日本国を神より与えられしに過ぎず、神聖の愛国心は外敵に対してこの国を守らんとするにとどまらず、神に対してこれを清めんとす、これを御国に類することがごとき見となして、神の栄光を表さんとする、日本の国を清めて神様の国のようにすることが神の栄光を表すことだ。あの時代、国債を乱発して軍備を拡充し、国を挙げて富国強兵、その最中に誠の愛国心は外敵に対してこの国を守らんとするにとどまらず、神に対してこれを清めんとする。今安全保障関連法案、それに対して内村がいたらどういうでしょうか。まあ、今回弓矢先生を迎えて会見を考えるというテーマの講演会を総面会が主催していますけれども、ぜひ一緒に学びたいと思います。当時同じように敵の大軍を退けて国難を脱した、ね、しかし日本にこの48年のように神を仰いで神を恐れる心はなかったのです。だからバルチック艦隊を破って世界に冠たる国として日本はおごり高ぶり、あの戦争へと突入していった。私たちの政治や経済や社会の全ての面において日本の国を愛していいんですが、しかしこの全てを清めて神の栄光につなぐという意味で日本を愛さなければなりません。経済優先ではない。それを煽るメディアも私たちは注目しなければなりません。 もう一つ内村の言葉があります。我は我が愛するこの国を今日直ちに救い得ざるべし。救うことは今すぐにはできない。しかれども我は100年または1000年の後にこれを救うのもとよ、すえんと欲す。今すぐにはこの国をどうすることもできないが、100年後、1000年後思う。我が生なる事業が救済の功を奏するまでには我が国は一回となく滅びることもあらん。自分の小さな働きの結果、何の効果もなくこの国は何回も滅びるかもしれない。しかれどもそうであっても、これを永久の岩の上に築きて、時の変遷を恐れざるべし。その時のいろんな時々刻々の状況に怖がらない。我は我が国を永遠の盤石なる我が神に任せん。委ねるということですね。世の政治家のごとくにあらずして、預言者のごとくに、使徒のごとくに、今日の詩編にある大詩人のごとくに、大哲学者のごとくに、永遠の真理を講じて、永遠に我が国を救うの道を公然。明治の日本人はでかいですね。さて、今日講演してくださる FVI、Friends with the Voiceless International の頭文字が FVI、 小さき声なき者の友の輪です。ふもさんはそのスタッフとしてアフリカに行ったんですね。で、そしてその報告をしてくださいます。それを主催していらっしゃる声なき者の友の輪の代表、神田英介先生。かつて私たちは食料で岡山大会するときに、今もあるんですが、国際飢餓対策機構働きを長年協力していました。まあ、直接的に今は、この FVI を支援するという形で、海外の NGO、のみならず日本のいろんな必要のために寄り添うということを支援しています。今、神田先生は福島の原発の後に、特に集中していらっしゃいますけども、ここに、の先生は、これはネットから私は撮ったんですけども、この最初の方の中に、現在の私たちに求められていることは、御国が来ますようにと祈りつつ、キリストの弟子として愛の奉仕に励むことです。とあります。現在、教会に迫られていることは、聖書に立脚したパラダイムシフト、もう考え方の根本的転換です。イエス・キリストを信じ従う者たち全員がいつでもどこでもキリストの大使として、自分の置かれているどんな場所であっても、黄金律、あなたの隣人を愛しなさいという、その隣人愛に生きること、最も弱い立場に置かれている方々に目と手を向けること、社会の大きなニーズ、必要を具体的個人の小さなニーズのその全て捉えて、この小さな必要にイエス様の愛で応えていく、そういう教派や教会や団体、その壁を越えて神の国という視点を持って共に働く、これが FVI で、それは教会の枠を超えて地域の方々にも届く、地域の方々と共に隣人愛に生きていくという精神であろうかと思います。今日そんな意味で私たちはここに 集っていますけど、じゃあ神の国に入るにはどうしたらいいんでしょうか。イエス様は十字架にかかる前に言われました。私は道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。父の身元、神の国に入るのはイエス様を私の救い主と信じて、十字架を私の罪の許しのためでしたと信じ、その確証としてイエスが死人の中から復活されたということを信じること、これが神の国に入るということですね。今日どうか全ての人が神の国に入る決断を持って、また神の国を築くために愛の働きを進めていきたいと願います。いつの日にか48編のように、この神への賛美が私たちの国の歌となることができるような、そんなことのために100年後か1000年後か、それを目指して小さなことにコツコツと手を差し伸べていきたいと思います。午後の集会に参加してまいりましょう。お祈りします。この方こそまさしく神、世を限りなく我らの神であられる、万軍の主の都、我らの神の都で、神は都を常しえに固く建てられる。どうぞそのような国となりますように。私たちの中にイエス様をお迎えし、イエス様による神の国が建て上げられ、その神の国が周りの人々、私たちの手や足や口や体を通して広がっていきますように、イエス様の名によってお祈りします。アーメン。